せください。今日は原沢先生が朝日伝道教会の伝道10周年記念礼拝の、特別の礼拝の説教方針に出かけられていますので、私がここで、御言葉の説教をすることになりました。私2016年にこのですね、胃がんの一種であるジストと呼ばれる病気でですね、胃の摘出手術を受けて、それ以来ですね、ここで説教するのはなかったんですけど、久しぶりにここに立ってですね、すごい緊張しているんですね。緊張するとちょっと声がどうなるかわからないんですけども、皆さんと共に礼拝を守ることができて本当に嬉しく思っています。今朝与えられましたこの新約聖書のヨハネ福音書5章のところにはですね、このユダヤ人の祭りとこうあります。当時以前はですね、このユダヤの祭りは水越しの祭りだとこう言われていました。でも最近いろんな聖書学者の研究によってですね、必ずこれは水越しの祭りだとこう特定できないとこう言われるようになりました。そのわけはですね、ヨハネのその6章のところに水越しの祭りが近づいてきたとかあってですね、学者の人たちはこれがですね、6章がこの5章の前にあったんじゃないかとかいう人もいるんですけども、このユダヤ人の祭りっていうのがそういう面でこう特定できないと言われるようになりましたけれども、ここにはあるユダヤ人の祭りということで言えばですね、ユダヤ人の祭りには3代祭りがありました。皆さんも知っている水越しの祭り、そして五旬祭、これはペンテコステの日がその五旬祭の日なんですけれども、もう一つ秋に行われるカリヨ祭というのがあります。このカリヨ祭というのはですね、荒野で40年の苦難の生活をした、そのことを想起して祭る、祭りであります。これが3つのこのユダヤ三大祭りなんですけれども、その中の、どれかは特定できませんけれども、こうした祭りの時はですね、ユダヤの人たちはこのユダヤの中心であったエルサレムにこうやってきました。でエルサレムにやってきた人たちっていうのはですね、その都、その神殿に詣でたわけです。でエルサレムのこのですね、城門を入ってユダヤの神殿に向かうのはそれほど距離はありません。300メートルほどですけれども、その参道をこの人がこうつながってですね、こう行くというようなことがあったと。でイエス様の一行も同じようにですね、その神殿の方に向かって行かれたわけです。ただ神殿のすぐ手前でイエス様は左にこう折れて入られたと。どうしてなのか弟子たちはよくわからなかったと思うんです。ですから弟子たちはびっくりしたと思うんですね。どうして神殿には行かないのとか。でそのイエス様が左に折れて向かったのがこのベトザダの池であったということです。でこのベトザダの池の近くにはですね、羊の門が傍らにあったとあります。この羊の門というのはですね、この神殿でこの犠牲として捧げる動物たち、主に羊なんですけど、この羊をその門を通してですね、こう連れてくる、そのために使われたこの門だったんですね。だから神殿にも近いから犠牲に捧げる動物をその門を通して連れてくるというような、そういうような門でありました。でこのベトザダの池というのは憐れみの家という意味があって、そしてですね、その池の水はですね、あまりこのきれいな水ではなかったと言われます。どんな色かというと赤黒い色だったって。 どうしてかっていうとですね、この神殿のそばにこの池がありましたから、神殿で捧げられる動物、生贄の動物の血が流れたり、そしてそれをこう洗う水が流れてきて、そしてベテスダのところに流れてきていたというような、まあそのようにですね、このベテスダの池っていうのはこの神殿のすぐそばにあった池でありました。ただここの池にはですね、一つの民間信仰がありました。どんなのかと言いますとですね、まあ、皆さんも聖書を読んでいただいたときに気づかれた人がいらっしゃるかもしれませんけれども、この3章からこう読んでみますと、この池にはですね、5つの回廊があったとあるんですけれども、まあ、ベテスダの池っていうのはですね、この四角形のプール、まあ、あの池でですね、だいたい現代で言えば50メートルのプールをこう想像していただければいいんですけれども、まあ、そういうプール、あの池が2つあったんですね。まあ、四角いあの池ですから、四方を囲むと4つになるんですけれども、5つ目っていうのはですね、2つの池の間にこの廊下があったので、まあ、それであの5つの回廊があったということなんですけど、まあ、その回廊にですね、こうあります。そこには5つの回廊があった。その回廊には、病気の人、目の見えない人、足の不自由な人、体の麻痺した人などが大勢横たわっていた。そしてこの五節の上にですね、ちょっと皆さん気づかれた人いらっしゃると思うんですけれども、十字架のようなマークがこうついています。で、これはですね、よく考えみるとですね、三節から五節に入って、四節がないんですね。で、これはですね、ヨハネによる福音書の巻末の212ページ、まあ、そこを広げていただければわかるんですけれども、この212ページの下の段に、この一番最後のところにちょっと書いてあるんですけれども、このですね、下の段の左端の方に、底本に節が欠けている箇所の異本による訳文と、で、この抜けている部分の3節4節がここに書かれてあります。彼らは水が動くのを待っていた。それは主の使いが時々池に降りてきて水が動くことがあり、水が動いたとき真っ先に水に入る者はどんな病気にかかっていても癒されたからであるとあります。この池の水が動いたときにですね、真っ先に入った人はどんな病気でも治ると、まあ、そういうようなこの民間信仰があったんですね。どうしてこういうようなことがこの信じられたかっていうとですね、神殿に一番近いと。で、その池にですね、天使が時々水浴びにやってくると。で、水浴びにやってきた後にですね、その天にまた帰るときに、天使の羽でですね、この水面を叩くと。で、叩いて天に登っていくんだけど、その天使の力がまだ水の中にこう含まれているので、どんな病気の人も一番最初に入った人は、この治ると。そう信じられていたんですね。まあ、そういうことがあって、ここにいろんな病気の人たちがこの横たわっていたということなんです。まあ、そのようにこう信じられていたこのベテスダの池のこのですね、まあ、ことがあって人々はそこにいたわけです。まあ、そこにですね、イエス様がこう来られたとこうあります。で、このイエス様が来られてですね、一人の人のところに行かれたとあります。まあ、その一人の人が38年間病気で苦しんでいるという、その人のところに行って、そしてイエス様はですね、こう聞かれます。良くなりたいかと。この イエス様を言われたことっていうのはですね、よく考えたらですね、ちょっと失礼なことじゃないかと、そういうように思える部分もあります。なぜかというとですね、この38年間病気で苦しんでいた人ですから、治りたいのは当たり前なんですね。まあ皆さんだってですね、まあ僕もこの近くのですね、多摩総合医療センターに先週もちょっと行ってきたんですけど、まあそれは定期検診で行ってきたんですけど、奥の、まあ、病気を抱えた人たちがいて、そして病院に来るわけですけど、そういうようにですね、長い間苦しんでいる人にですね、治りたいのかっていうのは本当にこう失礼っていうか、皆さんだって長い間苦しんでですね、まあこのお医者さんはいい、お医者さんだと言って自分の病気はこのお医者さんにかかればですね、治ると思ってその病院に行ってですね、そのお医者さんが治りたいんですかって聞いた場合はですね、皆さんだったら怒るでしょう。先生何言ってるんですかって、治りたいんだからここに来たんじゃないですかって、そう、それがまあ当然であります。でもですね、この人は治りたいと言わないんですね。何というかというとこうです。主よ、水が動くとき私を池の中に入れてくれる人がいないのです。私が行くうちに他の人が先に降りていくのですと言っています。これですね、この、ま、これの原文のギリシャ語を見るとですね、この人がどういう、こう感情を持っているかというのがこう分かるような気がするんですけど、この人最初に言うのはですね、私は人間を持っていないって言うんですね、うん、まあある面で孤独だってこう言うんです。治りたいのかって言われてですね、治りたいって言わないでですね、私は人間を持っていない、私のことをよく思ってくれる人はいない、ここにいる人はですね、私を押しのけ先に池の中に入っていくと、こうまあそう答えているわけです。でですね、私これから想像なんですけれども、この人っていうのはですね、まあ、38年間病気だったっていうことで、38年間ここにいたわけではないと思うんですね。やっぱりあるですね、まあ時点でここに来て、そしてですね、まあなんとか自分も治りたいと思って、そして水が動いたときに一番にこう入りたいと思って来たと思うんです。だけどですね、この水が動いたじゃあと思ってこう行くと、まあ自分を押しのけられてですね、そして誰かが入っていく。で、そういうようなのをこう繰り返しながらですね、この人は、まあ、結果としてですね、長い期間ここにいたのではないかなって。で、ひょっとしたらですね、この人は、この池の周りにいる人たちの中で一番長く水が動くのをこう見てですね、で早く治りたいという思いで長くいた人ではないかと思うんですね。もしそうならですね、この人はですね、叫んでいたと思うんですよね。私はみんなよりもですね、ここに長くいるんだと。今度こそ水が動いたときには入れてくれたっていいじゃないか、うん、もう俺は何年も何年もここで待ってるんだっていう思いがあったと思うんですね。でも周りにいる人たちは一人一人がもう自分が治りたいと思ってますから、まあ本当にそこでは競争社会というかですね、でよくよく考えるとここはですね、真っ先に入った人、一番で入った人が治ると。で考えてみたらですね、こう不条理なことだなと思うんですね。なぜかというとですね、一番最初にこう水が動いたときに入れる人っていうのはどんな人かって考えるとですね、まあある面ではもう体を動く人ですね、早く動ける人、ですね、水が動いたと、それと同時にですね、すぐに行動できる人、誰かが水が動いたと 言った声を聞いてもですね、すぐに反応できる人。つまりですね、病気で言えばですね、軽い人が早く入れる。その逆から言えばですね、重い人ほど癒されない。そういうこのベテスダの池のこのですね、世界がある。で、この人はですね、ここから離れることができなかった。うん、そしてこの人はですね、どういう思いをどんどん持っていったかというとですね、周りにいる人たちはですね、自分勝手だと。俺のことなんかちっとも考えてくれないと。私がこう長くここにいるのはお前たちのせいだっていう、このですね、まあ被害者意識というか、そういうのをどんどんどんどん増幅していってたと思うんですね。で、そういうこの池から離れられない人、その人はですね、まあ、どうしたらいいのかっていうかですね、イエス様はその人にですね、本当に治りたいのかってこう言われた。うん、で、僕はですね、このヨハネによる福音書の5章を読むときにですね、その池から離れられない、そこの場所から離れられないっていう、ある一つの場所から離れられないという、そういうことでですね、すごく僕、思い起こすのが一つの事件があるんですね。まあ、ちょっとごめんなさい、喉がかもう緊張してなんかあれで。その思い起こす出来事っていうのはですね、本当に古いんですけど、僕50年前、高校3年生の時の一つの出来事なんです。それはどんな出来事かっていうとですね、私は高校時代は山岳部に入っていました。でですね、九州の佐賀県で生まれ、そこで育って、で、九州の山、まあ、阿蘇とか九十とか、まあ、大体の山をこう登っていきました。まあ、高校、の時には夏休みになると、まあ、修学旅行も行かないでですね、まあ、山に登っていたわけなんです。で、私の地元にはですね、天山という天の山ってあるんですけども、まあ、1046メートルの山なんですけど、まあ、その山はもう何回登ったかわからないぐらいなんですけど、まあ、一つの事件が起こったのはですね、佐賀県で一番高い山で、ですね、瀬振山っていうのがあるんですね。1054メートル。まあ、それほど高い山ではありません。もちろん、そしてそこはですね、子供たちもピクニックの感覚で登れる山なんですけど、ですね、その山の特徴というのはですね、その頂上の方が大平原になってるんですね。そう、本当にこう、野球ができるぐらいの広いところなんです。でですね、民家もすぐ、ですね、山頂のすぐ下にもあるんですけれども、もうだからですね、まあ気軽に登れる山だったんですけど、まあある人がですね、その山に登ったんですね。で、あいにくその日はですね、途中から雪が降ってきたんです。雪が降るとですね、まあ視界がこう効かないですよね。で、どんどんどんどん積もると、まあ嫌だなと思われたのか、山頂に登ってすぐに下山、をして帰り道に入っていったんです。で、入っていってですね、どんどん歩くんですけれども、こう民家が見えない。でもやっぱりですね、早く帰らないと積もっていくっていうか。で、そういう中でですね、かなり歩いてみてですね、民家が見つかったのじゃなくてですね、人の足跡が見つかるんですね。雪跡のあれで。で、あ、誰かが歩いてる。あ、これならもう大丈夫だと思って、その足跡にこうついていくんですね。で、その足跡にずっとついていって、そしてですね、かなり歩いたんだろうと思うんです。かなり歩いて疲れて、眠くなって、で、そこで亡くなったんですね。私たち山岳部のあれで調べてですね、びっくりしました。なんてあんなところで遭難があるんだ。 そして調査されてですね、どうして遭難したかをいろいろと調べました。まあ、上空からとかあれで、そしたらですね、その原因が分かってさらにびっくりしました。それはですね、足跡っていうのは人の足跡だと思ってたのが自分の足跡だったんですね。大きくですね、こう左回りにぐるぐる回ってらっしゃってたんです。でですね、あいにく雪が降ってたから自分の足跡っていうのは、まあ、つけていきますよね。まあ、一周する頃にはですね、雪がかぶってよくわからない。でも回れば回るほどこう足跡の数はこう増えていくわけですけども、だからですね、まあ、自分の足跡とは絶対思わなかったから、それについて、それでどうそこから離れることができなかった。まあ、私たちもですね、それでいろんなことを調べました。まあ、左側に曲がるっていうのはですね、心臓が左にあるから目隠ししてですね、歩くとちょっとこう左側にっていうか、でそれが、まあ、そこすごい広い平原ですから、どんどんどんどん行くとですね、大きな円を描くわけなんですね。で私も小学校中学校高校をこう考えてですね、あ、グランドっていうのはだいたい左回りだなって思って、うん、あ、左っていうのは、でそういうようなのを思っていた時にですね、人っていうのはやっぱりまっすぐ歩いているようで、そう少しずれる、うん、自分はまっすぐ行ってる、いや人生でもですね、自分は正しい道を行ってると思うかもしれない。しかしその少しずれるっていうのがある。聖書で言うとですね、罪っていうのはハマルティアって言うんですけども、まあ、的を外すっていう、こう意味があって、その的を外した結果はですね、やっぱり大きな円になるかもしれませんけれども、やっぱりこうですね、まっすぐ見ていないっていう、そういうことではないか。そしてですね、私はですね、なんとなく、まあ、高校生でしたからまだ若く、これから社会人っていう、人生ってこんなものかなってこう思ったんですね。こうぐるぐる回って最後死を迎えるのかなって、うん、神様って上からですね、人間がこうぐるぐる回って最終的に死を迎えるのを見ておられるのかなって。でもそうではありません。聖書にはですね、この、まあ、同じヨハネですけれども、ヨハネのですね、第一の手紙の4章9節にですね、こういう言葉があります。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちは生きるようになるためです。ここに神の愛が私たちのうちに示されました。ベトスダの池にですね、38年間本当に長い間、まあ、どれくらいかは分かりませんけれども、病気は長い間、そしてその当時のですね、平均寿命を考えると、もうこの人はですね、ほとんどもう晩年に近いと思うんですね。もう死も間近かもしれない。まあそういうその人にイエス様が近づいてですね、この治りたいのかと言われたこのところをですね、もう一度こうしっかりと見てみたいと思うんです。でですね、この6節のところですけれども、イエス様はその人のところにですね、パッと来て治りたいのかと言われたのではなくてですね、6節を見ると、イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知ってとあります。このその人が横たわっているのを見という、こう見るっていうこのギリシャ語なんですけれども、ただ見えるものを見るっていうものではないんですね。このしっかり見るっていう、 そういうようなこうあのです、ね、言葉が使われています、まあ、例えばですね、このバプテスマのヨハネがあの弟子2人といるときにですね、イエス様が向こうから歩いてくるときに、見よ、あの神の子羊って、そのときの見よっていうのが同じ言葉なんですね。あのしっかり見るっていうか、うん、その、 あの言葉がここに使われていると。だからイエス様はですね、その人をこうしっかり見て、そしてですね、ここにまたその長い間病気であるのを知ってと、この知るっていうのも、あの本当にこのギリシャ語の言葉で言うと深いあの意味合いを持ってて、本当に深く知るっていうことの言葉なんですね。そのことを考えるとですね、イエス様はこの人が長い間病気だったのを知って、そしてその人の苦しみとか悲しみとか、本当にあのイライラするようなものもこう知られたという、そういうことを知って本当に治りたいのかって言われている、まあ、このことはですね、本当に生きていきたいのかっていう、そういうあの言葉で言ってもいいと思うんですね。そう、要するにあなたはここで長く生きてるかもしれない。水が動いたときに必死になってですね、あの入ろうとする。だからこの人はですね、私は人間を持っていないっていうのは、自分を池の中に入れてくれる人を持っていない。まあ、ギリシャ語を見るとですね、あの投げ込んでくれるっていうような意味合いもあるんですね。あの誰かが私を投げ込んでくれてもいいぐらいに入れてくれたら、あの治るっていうのかな、うん、そのようにですね、この人は、まあ、ある面ではですね、この依存的なもの、そういう考え方にこうなっている。その人にイエス様はですね、本当に生きていきたいのか、そう問われて、そしてイエス様はこの人がこう答えたこれを持ってですね、私は人間を持っていないと。もしイエス様があのこの人と出会ってなければ、この人はずっとこう叫び続けて、そして体は弱って亡くなったかもしれない。でもイエス様はですね、この人のところにこう来られたというのは、イエス様自身も言われるんですけれども、私はあの失われたもののところに、その失われたものを見つけにやってきたと言われます。それは私たちのところにですね、イエス様がやって来られたという。でこの38年間病気で苦しんで生きる力を失っている人、そのところにイエス様が来られたということは、この人を生かそうと、救おうとこうされたということがわかるのではないかと。そしてイエス様が言われた言葉はですね、起き上がりなさい、床を担いで歩きなさい。これはですね、命令なんですね、うん、まあ起きたらどうとかね、あの歩いたらどうとか、そういうんじゃないんです。あなたはここで生きてたらこのままなるって、起き上がって、そして歩けと言われているんです。でこの言葉を聞いて、この人はイエス様の言葉を受け止めて、起き上がり歩くことができた。イエス様は私たちのところにも来てですね、本当に生きる希望を失っている人、そういうところに来て、そして生きるようにしてくださる。神は一人子を世にお使わしになりました。その方によって私たちは生きるようになるため、ここに神の愛が私たちのうちに示されましたと。イエス様は私たちを救うために来られた。そのことがここに示されているのだと思います。 私たちのためにイエス様が来られたこと、そのことをしっかりと受け止めて今週も歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。主イエス・キリストの父なる神様、共にあなたの御言葉をいただきました。ヨハネ福音書5章から38年間病気で苦しんだ人にイエス様は近づき、治りたいのかと問いかけ、そしてこの人の失望感、またイライラ、そういうのを知り、この人がここで生きるそのままだったらどうなるのか、そのことを知りつつイエス様はこの人に命令されました。起き上がり歩きなさいと。私たちも人生の中でうずくまってしまうことがあります。そのような時にイエス様は私たちにも起き上がりなさい、歩きなさいと言われていること、そのことを受け止めたいと思います。どうか今日あなたが私たちに語りかけてくださったあなたの御言葉をしっかり受け止めて歩んでいくことができますようお導きください。これらの祈りを私たちの救い主、今も生きて働いてくださっているイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。